特集米作りにかける思い。菊池舞。肥後米は天下第一の米と称せられ、将軍の極米には必ずこれを用い、良質な米どころとして知られる菊池舞はこれまでの歴史を引き継ぎ、今も研究を重ね米を作り続ける人たちがいます。すべては美味しい米を食べてもらうために、切磋琢磨し挑戦を続ける生産者たちの思いに迫ります。快晴の空の下、白い雲の映った鏡のような水田で田植え機で田植えをしている様子の写真がページいっぱいに掲載されています。歴史ある菊池舞。日本の稲作の歴史は古く、米作りが始まったのは約2000年前と言われています。菊池では七条地区を含む菊池平野で特に稲作が盛んです。土壌の水はけがよく、山寄りの地域で昼夜間の寒暖差が大きいといった良質な米を生産する自然的条件に恵まれていました。江戸時代には大阪道島にあった米市場で菊池川流域の米が全国の米相場の基準として扱われており、中でも七条地区の高島船着き場から積み出された米が高く評価されていました。平成29年4月、米作り2000年にわたる大地の記憶、菊池川流域今昔水稲物語が日本遺産に登録されました。米作りは奥が深い。菊七稲作研究会、鶴田隆会長、七条隆太。江戸時代からの長い歴史がある菊池舞。その背景には熱心に研究を続ける生産者や、それを応援する行政や JA などの姿がありました。昭和42年から研究を続ける菊七会、独自に生育調査や検討会を行い、数値を記録するなど細かく調査を行っています。米作りに熱心な会員ばかり。そう話すのは菊七稲作研究会菊七会で現在会長を務める鶴田隆さん。平成13年に会に入った当時は研究レベルの高さに圧倒されたそうです。県内でも菊七会のような研究熱心な組織は珍しく、 JA 熊本経済連から肥料試験も頼まれていましたと当時を振り返ります。会では毎年誰がどういう研究をするのかを話し合い、年末には研究成果の報告会を実施、研究成果は今も蓄積され続けています。他にも全国の米と会員の米を比べる食味調査や各地の米どころへ研修に行っています。今も全国の生産者とつながりがあります。研修先では生産者がいろんなことにチャレンジしていて意気込みが違いましたね。菊池も負けてられん。各地で見聞きしたことを参考に新たな取り組みに挑戦することもありますよ。生産者を後押しする食味コンクール、鶴田さんは旧七条町で平成16年から始まった食味コンクールにもスタッフとして参加しています。旧七条町は当時から米やメロンの販路拡大に力を入れていました。少しでも地域の力になれたと思い協力しました。市では合併後の平成25年、これまで七条地区に限っていた出品の対象を市全域に広げ、菊池舞食味コンクールを実施、ブランド化に向けた生産者の意識高揚と切磋琢磨する環境を整えることを目的にこれまで8回開催しています。鶴田さんも第4回の個人総合部門で最優秀賞を受賞しました。米作りは奥が深く、一人では研究範囲も限られます。各地の生産者からの学びや会での研究成果があったからこそ受賞につながりました。食味コンのような行政の後押しは生産者の意識向上にしっかりつながっています。米作りで地域の未来も耕す。米作りは地域づくりにもつながっていますと鶴田さんは続けます。米作りの中で草刈りや清掃など水路や農道の維持管理が日常的に行われており、米作りを続けているからこそ 地域の美しい景観が保たれています。市の農家人口は年々減少し、平成27年度には専業・兼業農家を加えた農家人口は8705人と1万人を切っています。耕作放棄地も増え、平成27年度には338ヘクタールに及ぶなど、高齢化による離農や後継ぎ不足が垣間見えます。課題解決のためにも地域に根ざした取り組みが重要です。会員同士協力し、米作りや地域づくりを続けています。生産者同士の協力は市内各地でも広がっていますよ。菊池市の農家人口と耕作放棄地面積の推移、平成12年農家人口14,795人、耕作放棄地178ヘクタール、平成17年13,018人、307ヘクタール、平成22年17,117人、306ヘクタール、平成27年8,705人、338ヘクタール。鶴田隆会長の写真と、菊七稲作研究会の皆さんの写真2枚が掲載されています。
恵みを加える貝の米、鎌倉中期、8代菊池義隆の子、高時が貝を称したと伝わる地であり、昔から米どころとして知られている七条の貝区。生産者同士が協力して組合を作り、米作りとともに地域作りが進んでいます。米の収穫時期が近づく9月中旬、貝区の田んぼを前に笑顔を見せる貝営農改善組合の役員の皆さんの写真が掲載されています。独自のブランド米で米作りと地域づくり。七条の貝区では8年ほど前に集落営農組織である貝営農改善組合を設立しました。集落営農組織とは、集落を単位として農業の生産過程の一部または全部を参加者の合意のもとに共同化統一化した営農組織です。レンゲを有機肥料として活用し、開花時期には七条貝レンゲ祭りを開催、区の PR を行っているほか、独自の食味コンクールを実施するなど、先進的な取り組みを続けています。第8回菊池米食味コンクールでは、集落部門の最優秀賞を受賞、平成26年から7年連続、組合で話し合って品種や肥料を統一し、独自に生育調査を行っています。恵みを加えるという縁起のいい地区の名前を使って、地域ブランド米、貝の米の販売も行っています。米袋に入った貝の米の写真が掲載されています。写真が3枚掲載されています。1、毎年4月頃に咲き誇るレンゲ。2、6月末頃には田植えが始まり、総会で決めた品種の苗を次々に植えていく。3、9月上旬に行った稲の生育調査。組合員の田んぼを調査し、数字を記録する。組合で自ら販路開拓、チャレンジが続く。米作りに熱心な人が多いこともあって、スムーズに組合を設立できました。と話すのは、組合長を務める菊永耕作さん。付加価値をつけて売ることで所得向上につながります。高く売れる米を作り、生産者に還元することが組合としての役割と思いました、と振り返ります。福岡の百貨店でのイベントに参加し、組合独自で販売を行ったこともあります。女性の皆さんが張り切ってくれました。組合員で交代しながら販売しましたが、女性が担当した時は売り上げが目に見えて違いましたね。自主防災組織の炊き出し訓練にも率先して取り組んでくれました。区独自の食味コンを区外の会場を借りて開催できないか検討したり、七条貝レンゲ祭りでは養蜂園に協力を仰いだりするなど、さまざまなことにチャレンジしています。貝営農改善組合菊永耕作組合長の写真が掲載されています。 みんなで守る加江の土地。川に挟まれた土地で水害が多かったことから、地域のまとまりが強く、耕作放棄地も組合で協力して解決につなげています。自分の田んぼだけでなく、周囲の田んぼの様子も気にかけています。地域の取り組みや歴史は、地域で語り継いでいかねばならないと思います。今後もみんなで加江の土地を守っていきたいですね。写真が4枚掲載されています。七条加江蓮華祭りに合わせ、炊き出し訓練も行っている。祭りには気球やパラグライダーも登場。空からお菓子が降ってくる演出もあり、区内外から多くの親子が訪れていた。加江区公民館前で食味会も実施、地域のにぎわいにつながっている。
各地で進む米作り。各地にある高齢化や後継者不足、耕作放棄地問題、米作りを続けることが問題解決のヒントになっています。七条地区に追いつこうと努力を続ける生産者の姿を紹介します。9月上旬、青々と茂った元陸区の棚田ではのどかな田園風景が広がる、そんな様子の写真が掲載されています。棚田梅を通して中山間地の維持を続ける。菊池渓谷棚田梅生産者松原博文さん、菊池道園、田中誠さん、菊池元里、お二人の笑顔の写真も掲載されています。菊池川の上流、道園区や元里区で米作りを進める松原博文さんと田中誠さんは第22回米食味分析鑑定コンクール国際大会で国際総合部門特別優秀賞を受賞。菊池渓谷棚田梅としてブランド化を図り、棚田の美しい景観も付加価値に変えて売り出せないか検討しています。食味婚を通して菊池渓谷地域の米の価値を高め、さらに磨いていきたいと話す松原さん。市が行っている講演会にも毎年参加しており、米作りへの意識が変わったと熱を込めます。一緒に取り組みを進める田中さんは、米を作れなくなった人の土地でも耕作放棄地にならないよう、できる部分は引き受けています。農地や水路は使わないとすぐ悪くなる。自分たちが生まれ育った地域だから人ごとではないですね、と話します。土地が狭く急な斜面で作業が難しい場所もありますが、試行錯誤をしながら米作りを続けています。一回食べると他の米に戻れないと言われて嬉しかったですね。購入してくれるお客さんを大事にしながら、この土地をどう維持していくのか考える必要があると思っています。美しい棚田の風景を見ながら今後の取り組みを模索しています。斜面の草刈りを行う田中さんの写真も掲載されています。極紫を支える経営体になりたい。株式会社ロノは極紫平東正平さん、東博美さん、お二人の笑顔の写真も掲載されています。倉岳のふもとで米作りに勤しむのは第8回菊池米食味コンクールの菊池基準登録部門で表彰を受けた株式会社ロノアの代表取締役、東博美さんと息子の正平さん親子。私たちの体は私たちが食べたものでできています。だからこそ勇気にこだわり、安心して食べられるものを作りたいと博美さんは話します。こだわった作物を多くの消費者に届けたいと、約20年前に株式会社を設立。経営規模を拡大し、農薬や化学肥料などに頼らない有機認証も取得しています。第三者の評価がつく食味婚に出すことで販売しやすくなりました。安心安全な米を消費者の皆さんに届けたいです、と話すひろみさん。企業として米作りに力を入れています。株式会社ロノアでは、極紫で米が作れなくなった人の土地も引き受けています。今あるきれいな水や土地は先人たちが守ってきたからこそ、 極紫の土地を維持していくことは地域貢献にもつながると思っています、と話す正平さん。農業を明るいイメージに変えるため、機械化や AI 化も進めています。会社として変化を受け入れ、極紫を支える経営体になりたい。株式会社ロノアの挑戦は続きます。納屋を改造した作業場の写真も掲載されています。できることをできる志向、佐野営農組合、酒水佐野から、福島忠義さん、福島長和さん、福島俊一さん、福島正美さん、4人の笑顔の写真が掲載されています。近くに甲子川が流れる酒水佐野区では、平成20年に集落営農組織として佐野営農組合を設立、団体として米作りに取り組み、第8回菊池米食味コンクールでは集落部門で表彰を受けています。兼業農家で米作りがわからない人でも組合のみんなで支えることができます、と話すのは組合長を務める福島長和さん。酒水地区では最初期にできた組合の一つです。私も兼業農家の一人、農家を継いだ時は何も分かりませんでしたが、組合で作業を教わり助けてもらいました。各自の得意分野を生かして作業の割り振りをしています。井戸北やぬかずみ区などの人も組合に入っており、米作り以外でも協力の輪は広がっています。コロナ禍で今は開催できませんが、飲み会の場で米作りの意見や情報共有することも多いと話します。九州各地の営農組合にも研修に行っています。地区外から高齢化などで米が作れなくなった土地での米作りの依頼もありますが、組合で話し合い引き受けています。組合のメリットを生かし、無理せずできることをできるしこやっていきたいです。組合として今後も継続できる米作りを進めていきます。6月末に田植えを実施。その写真も掲載されています。
世界に広がる菊池米、ブランド化が進む菊池米、食味コンクールを契機に世界へ販路が広がり始めています。ますます深まる食味コンクールの取り組みと将来への展望を聞きました。菊池に定着した食味コン、平成25年に市が始めた菊池米食味コンクール、取引条件適合者はその場でバイヤーと契約し、九州や都内の百貨店などで販売されるなど、販路の拡大につながっています。平成28年には、世界最大級の米品評会である米食味分析鑑定コンクール国際大会を本市で初開催。平成29年には、九州産米の価値を高め、世界への販路拡大につなげることを目的に、九州のお米食味コンクールも初めて実施しました。菊池米は平成30年度までに国際大会で4年連続の金賞に輝いています。市では食味コンで最優秀賞や金賞を受賞した人を独自に匠と認定、平成28年には菊池米匠の会が設立しました。インターネットショップ菊池まるごと市場や菊池観光物産館でも匠の会の米が取り扱われています。他にも食味コンに多くの市民を巻き込もうと、市独自の資格菊池市米飯官能鑑定士の認定も進めました。菊池米食味コンクールでは認定された鑑定士が実際に香りや味などを審査、中には高校生の姿もありました。毎年出品する生産者も多く、切磋琢磨する環境が培われてきています。菊池米食味コンクールおよび九州のお米食味コンクールに出品された米は復興応援米として自然災害で被災された地域へ届けています。この取り組みは被災地の復興支援につながっています。
食味コンクールで官能検査を実施する審査員、一つ一つ慎重に審査する、その様子の写真が掲載されています。
特 A 奪還検証プロジェクト。財団法人日本穀物検定協会が実施している食味ランキングでも、上北、県北産日の光は平成30年度までに13回の特 A を受賞。近年は受賞を逃していますが、昨年市と県 JA や生産者と特 A 奪還プロジェクトを始動、食味婚で金賞受賞を目指す金賞プロジェクトも始まっています。毎回食味婚の上位に入賞する生産者に協力を仰ぎ、生育状況や茎の本数などを細かく調査。この取り組みはこれまで各自で研究してきた生産者のノウハウを引き継ぎ、菊池米が特 A や金賞を取り続けられることを目指し進められています。令和3年3米では特 A を取りたいと話すのは、 JA 菊池で営農指導員を務める山内隆生さん。菊池は米作りに適した場所が多い。食味コンクールを活用して生産者に自信を持ってほしいです。再び特 A や金賞を取ることは生産者全体の底上げにもつながる。一緒に頑張っていきたいです。山内さんは菊池米の将来に思いを馳せます。山内隆生さんヘタの写真も掲載されています。九州を引っ張る菊池米へ、市の米食味向上技術指導員を務める遠藤五一さん、山形県も菊池のポテンシャルと可能性に期待を寄せます。市で毎年講演会を実施しており、勉強熱心な農家が多いと舌を巻きます。生産者の意識が変わってきている。九州大会を続けていることも大きいです。市の取り組みは九州全体の底上げにもつながっています。ぜひこれからも菊池から九州の米を世界へと導いてほしいですね。山形県上和田有機米生産組合相談役遠藤五一さんの写真も掲載されています。うちのご飯は菊池米、お腹いっぱい食べてもらいたい。とんかつうまいものやひまわり食堂小院長、北内昭文店長。小さい頃から食べ親しんできた菊池米を店で提供しています。菊池米は冷めてもおいしい。お腹いっぱい食べてほしいので、ご飯はおかわり自由にしています。お客さんからはご飯おいしいですねという声をよくいただきますよ。北内昭文さんの笑顔の写真も掲載されています。菊池のお米は別格。田島忍さん、栄町。食卓には毎日菊池米が並んでいます。味はもちろんですが、炊き上がった時の香りが格別。評判が良いので定期的に市外に住む友人や子どもたちにもお米を送っています。一度食べると他のお米は食べられませんね。田島忍さんの写真も掲載されています。インタビュー。菊池観光物産館。匠の会の米を世界へ、販路拡大に一役を担う匠米。菊池観光物産館中島博信支配人。菊池観光物産館では菊池米匠の会が設立した翌年から匠米を販売するコーナーを設けています。食味婚に出品している生産者の PR や販路拡大につながればと思い取り扱いを続けています。匠米は個包装で真空パックなので鮮度も長持ちします。新鮮な美味しい米を届けることができると購入される方も多いです。菊池米は海外にも輸出しています。香港で県産食材を取り扱うレストランカッポーロアンでは匠の会の米が使われているんですよ。米どころ菊池としての歴史や食味婚匠の会の取り組みについて県の商談会で説明したことがきっかけで、ぜひ菊池米を使いたいと平成29年から取引が続いています。国内だけでなく世界へ菊池の米を PR できるツールとしても匠の会の存在は大きいですね。今後も匠米や食味婚受賞者などこだわりのある米を取り扱っていきたいですね。菊池観光物産館中島博信支配人の写真も掲載されています。匠米のコーナーの写真も掲載されています。物産館では匠米をはじめ 菊池舞食味コンクール受賞者の米を販売中。インタビュー、世界最高米2015年産の生産者、さらなる美味しさを求め米作りを続ける、古賀正光さん、吉祥瀬戸口。父が亡くなって本格的に米作りを始めました。父の葬式の時に配ったおにぎりをみんなが美味しいと言ってくれたことが今も強く印象に残っています。父の背中を追い、これまで買ってくれたお客さんに美味しい米を渡すために試行錯誤を続けました。市の講演会にも参加し、どういうものが美味しい米なのか基礎から学び、旧七条町で行われた食味コンクールにも出品しましたよ。第1回菊池舞食味コンクールではチャレンジ部門で1位に、国際コンクールへも出品し金賞を取ることができました。その縁もあって東洋ライス株式会社が平成28年に販売した世界最高米に使われる米の一つに選ばれ、最も高額な米としてギネス世界記録に認定いただきました。匠の会の一員にもなり、販路拡大につながっていると実感しています。私たち生産者は消費者でもあります。だからこそ米作りにこだわっているのかもしれません。今は市や県 JA で作った食味コンクール金賞を目指す金賞プロジェクトや特 A 奪還プロジェクトに参加しています。これも運命と思い、さらなる美味しさを求め続けます。古賀正光さん、七条瀬戸口の笑顔の写真が掲載されています。世界最高米としてギネス認定をされた時の表彰状を持った古賀さんたちの写真も掲載されています。平成28年に販売された世界最高米、その値段は消費税送料を除き 1kg 当たり 1万1304円です。
知ってほしい生産者の思い。土が変わらなければ米は変わらないと言いますが、生産者の意識が変わらなければ米は変わりません。菊池では食味コンをきっかけに生産者が競い合う環境ができている。今年も食味コンに多くの人の参加があるといいですね、と遠藤さんは話します。市農政課の田代誠司課長も米作りにかける生産者の思いに胸を熱くします。生産者のたゆまぬ努力があってこそ美味しい米が食べられていると実感しています。食味コンを通してこれからも生産者を支援していきたいです。今後は継続できる米作りに向けた循環型農業への転換や地域を自分たちで守ることも重要になってきます。市では独自に菊池基準といった栽培基準を作り、化学肥料や農薬の削減を推進、食味コンでも環境王国菊池基準登録部門を設け、環境への影響を減らす取り組みを後押ししています。良いものを消費者に届けたいと生産者は各地で試行錯誤を重ね研究を行っています。さまざまなやり方で進む米作りは地域の荒廃を防ぎ景観を守ることにもつながっています。菊池米は今でも美味しい米の代名詞です。10月稲穂が金色に光り輝く時期、その美しい風景は米を作る生産者あってこそ見られるものです。すべては美味しい米を食べてもらうために生産者の挑戦は続きます。水を張った広い田園に田植え機で田植えをしている写真が掲載されています。第9回菊池舞食味コンクール時11月20日土曜午前10時より、ところ菊池市ふるさと創生市民広場大屋根広場、募集期間10月18日月曜より11月10日水曜土日祝除く。応募資格、市内在住の米生産農家、申し込み者は自動的に九州のお米食味コンクールにも登録されます。対象米、令和3年産菊池市産うるち米玄米 1kg、 出品数品種ごとに3検体まで出品可、出品料1検体あたり1000円、個人総合部門 コンクール最終審査で上位に残った場合、10票程度販売できる人。環境王国菊池基準登録部門、菊池基準の登録認定を受けている人。10月18日現在、菊池基準6以上の登録者は5票程度販売が可能な生産者とします。集落部門、市内集落に加入し上記2つの部門に出品している人、および九州のお米食味コンクールに出品している人。菊池基準の登録認定者は個人総合部門、または環境王国菊池基準登録部門のいずれかに参加できます。申し込み方法、申し込み書、玄米 1kg、 水分は 13-16% 減収、出品量を合わせて提出してください。出品玄米は復興応援米として災害の被害があった地域へ届ける予定です。表彰、個人総合部門最優秀賞1人、優秀賞3人、特別賞6人、順位表彰20人。環境王国菊池基準登録部門最優秀賞1人、優秀賞2人、特別賞3人、順位表彰9人。集落部門最優秀賞1集落、優秀賞4集落。受賞者特典、個人総合部門で15位までに入賞した生産者と令和3年産菊池米の買取契約を行います。その他参加者全員に食味分析の結果を送付します。主催菊池米ブランド推進協議会、申し込み問い合わせ先、ブランド推進室、電話 25-7266。 第5回九州のお米食味コンクール in 菊池、時11月21日日曜午前10時30分より、ところ菊池市ふるさと創生市民広場大屋根広場、募集期間10月18日月曜より11月10日水曜、土日祝除く。応募資格、九州在住の米生産農家。対象米、令和3年産うるち米玄米 1kg、 出品数、品種ごとに3検体まで出品可。出品料、1検体あたり1000円、ただし市内に住所を有し、市内で米を栽培している生産者は無料。菊池米食味コンクールの申し込み者は自動的に登録されます。申し込み方法、申し込み書と玄米 1kg、 水分は 13% より 16% 減収、出品量を合わせて提出してください。出品玄米は復興応援米として災害の被害があった地域へ届ける予定です。審査方法、個人総合部門すべての出品米の中から食味計測器の上位スコア30検体を食味官能審査より表彰します。各県奨励品種部門、食味計測器スコアの31位以下の検体の中から九州7県別に各県の奨励品種上位4検体及び主催者枠、菊池市、宮若市各1、計30検体を食味官能審査により表彰します。自治体部門、出品米が10経営1体以上あった自治体で、上位5名の食味計測器、スコアの合計、スコア上位1位より3位までを表彰します。表彰、個人総合部門、最高金賞1人、金賞5人、優秀賞24人。各県奨励品種部門、最優秀賞1人、優秀賞5人、順位表彰24人。自治体部門、優勝1自治体、準優勝1自治体、3位1自治体。その他参加者全員に食味分析の結果を送付します。主催九州のお米食味コンクール運営協議会、申し込み問い合わせ先、ブランド推進室、電話 25-7266。 問い合わせ先、ブランド推進室 25-7266。 以上で特集を終わります。